Radio Cabinet。 直樹のティットビット。この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人求職サイト塾ワーク。中南米に行きたくなったら同行通訳各種手続き代行の融合サービス。子供のためのより良い英語教育のインターナショナルスクールオブイングリッシュ。食べることで体健やか心元気。手作りドレッシングの採算のお店。 T シャツプリントの SE カンパニー。そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で明石局書斎スタジオよりお送りします。はい、ということでですね、もう6月になりました。まあ、いきなりオープニングからちょっとですね、愚痴らしていただいて申し訳ないけどもですね、もっとタバコ代上がればいいのにと、そう思いながらこの1週間半、過ごしております。決して禁煙家なわけではございませんけども、もっともっと、もう1万円ぐらいになっちゃえこの野郎と思いながらですね、日々を過ごして、参りましたけども、何をオープニングから言っとんねんと、思われるかもしれませんけども、私のただいま目の前にですね、お茶とブラックブラックと、ニコレットと禁煙パイプ、こちらの方が並んでおります。もう言わんでもわかるだろう、タバコ吸っておりません。もう1週間半、ニコチンを摂取せずままですね、ただただ管を巻いて、仕事場の休憩室に座ってですよ。で、あの目の前で全員がタバコを吸う中でですね、黙れと、お前ら黙れと言いながらですね、お茶を飲み、ニコレットを噛んで、ニコレットが高いので途中でブラックブラックに切り替えて、自分をごまかしながら、まさにですね、牙の抜けたライオンのごとく、死んだ目で仕事を今週こなしてまいりましたけども、皆様どうお過ごしでしょうかと、私はですね、喘息を急に患いまして、強制的にタバコをやめさせられるという事態に陥ってこの収録に臨んでおります。非常にさっきからですね、何度も収録を取り直しておりますが、ストレスが溜まって仕方がない。多分今までだったらばですね、もう3回ぐらい下に降りてですよ、タバコを吸って再度もう一回やり直してということを繰り返しておるんでありましょうけども、私一回もただいま立っておりません。ただただブラックブラックを噛んで自分を鼓舞しておりますが、まあですね、僕もまさか自分が喘息になると思っておりませんかったので、ちょっとショックを受けております。何よりショックが受けているのかと言いますとですね、この前タスポ届いたばっかりなんだ、タスポ届いたのにタバコをもう買えないんだよ僕は、そういう愚痴をずっと言い続けておりますけども、これタスポ売ることもできんぞと、これただただ何の欲にも立たないプラスチックの紙を届けられてしまった僕はですよ、それを眺めながら僕ができるのはブラックブラックを噛んで禁煙パイプを加えることだけなんだと、休憩室でずっと言い続けて今週我慢してまいりました。もう本当にですね、1週間半、吸わない人にはですね、多分何をバカなことを言っとんねんと言うかもしれませんけども、これ吸う人から言わせたら、1週間半タバコを吸わんということはですよ、1週間半トイレに行かないのと同じくらい大変なことだと、ここで、長々と説明をしたいと、今週は思いますけども、ここら辺でそろそろもういいだろうとプチッとチャンネルを切らないように、先に言っときますけども、もうですね、言っていいのか悪いのか、まあ、吸い出したのは18からですよ。まあ、これ聞いてる未成年の方にはですね、タバコは20歳になってからと、言わなきゃいけないんでしょうけども、まあ、大学入ってから吸い始めたわけですな。でも早9年10年になるわけですけども、1日たりとってタバコを吸わなかった日がない人間がですよ、これを1週間半吸ってないと、息してないのと同じなわけでございますから、まあ、吸ってたおかげで息ができない状態になったので今やめとんだろうという話なんですけども、 どんだけ風邪をひいててもですね、どんだけ喉が痛くても吸ってた人間がですよ、噛み慣れないガムをずっと噛み続けて、この収録に臨んでおります。百害あって一利なしとタバコよく言われますけども、一利なくてもいいから吸わせてくれと、長年思って吸ってまいりましたけど、もうそろそろですね、体もやっと、ニコチンパワーを頼らずに動き出しましたので、もうあと1週間ぐらいちゃんと我慢できれば完璧に、禁煙を成功と。これ難しいのはどこで成功しましたと言っていいのか。これ成功しましたって言った次の日に吸いかねないような期間ならばですね、これは成功と言ってはいけないんでしょうけども、まあ1ヶ月ぐらい仮に吸わなかったらば、まあ、これは成功と言っていいんじゃないかなと。だから今回これ6月分ですけども、7月分の時に僕がごめんなさいって言えば、あ、こいつは吸ってしまったんだなと。で、僕が禁煙宣言をすれば、この人は1ヶ月頑張った非常に意志の強い素晴らしい人間なんだなと思っていただければ、ありがたいと思うわけですけども、まあ、この話を淡々としていても仕方ないので、そろそろちゃんとした、コーナーに移りますけども、今回の方はですね、月刊キャムネット、5月6月号 PDF 版、コートの中の腕時計、こちらの方を後書きのコーナーでやっていきたいと思います。ただ今日、僕がこんな長々と言ったのは、僕はこんだけ頑張ってるんだよということを、とりあえず誰かに言いたかっただけということで、後書きの方をやっていきたいと思います。 Radio Cabinet。 僕が安藤先生の後を継ぎ、母校のバスケットボール部の監督をするようになって3ヶ月。これまで大学インカレ常連だったチームは覇気を失っていた。この大学の伝統はチームプレー。それは僕が選手の頃もそうだった。その伝統を教えてきたのが安藤先生。しかし今の彼らは下手なからくり人形のようにギクシャクしている。それがなぜかわからないまま、僕は安藤先生から譲り受けた腕時計が止まっていることに気づき、時計の送り主である商店街の時計屋を訪れた。そこで出会ったのは、かつて大学で安藤先生と共に戦った仲間だった。彼が僕に話すのは時計の話けれど、それは人を動かすことと同じだと知った僕は、これまでの教え方が間違っていたことに気づく。それから1ヶ月、僕らが立っていた場所は、はい、というわけで聞いていただきましたけども、今月の後書き月刊キャムネット5月6月号 PDF 版、コートの中の腕時計、こちらの話はですね、スポーツもののお話になっておりますけども、僕もですね、もう何年、もうちょっと1年ばかり離れておりますけども、空手の方をずっと小学校からやっておりましたので、もうですね、かれこれ14、5年ずっとその世界に携わってですね、もう大学ぐらいからはですね、教える方に回っておりました。まあ選手としてはですね、そうそう上の方に行くわけでもなくです、まあ県大会の上の方にいればいいかなぐらいの、レベルで終わってしまいましたけどもですね、教えることについてはこれまあ自画自賛するわけでもないですけど、まあうまい方で通っておりましたので、ある程度、僕の師匠にあたる方に信頼を置いてもらってですね、お前先頭立ってやれというように、子供に教えておりましたけども、まあ何よりも、まあ、この物語の場合はですね、大学の、バスケットボール部の中のお話になっておりますけども、まあ、僕大体教えてたのがちっちゃい、もう小学校、まあ、大きくても中学校、まあ、悪けりゃ幼稚園の子供とかに教えていたので、まあ、ちょっと状況違いますけども、まあ、指導論についてはですね、まあ、どの年代に教えるにしても基本的には一緒かなと、まあ、今回のこのバスケットのお話については大学生に教えているという設定でやっておりますけども、どう教えるのかと、大きく分けてですね、教える側から立ったらですね、教えることは2つ、1つはですね、技術について教える、まあ、これはですね、持ってる 知識をですね、まあ、その教わっている人間に与えていくという、まあ、そのまんまのことなんですけども、もう一個は、まあ、精神論、まあ、考え方を教えると。どっちが難しいかと言いますと、まあ、それは1個目の技術に関しては、それはその技術がないと教えることもできませんので、まあ、そこそこですね、ちゃんと経験を積んで技術を得てしないと人に教えることはできないんですけども、2つ目の、精神論、考え方、これがやっぱり一番難しいんじゃないかなと、まあ、僕も空手をやっててですね、やっぱこの教えられた考え方で人生を今も過ごしているわけで、これからも、それをベースにして生きていくんだろうなと、まあ、これが一つの人生の中の経験で、その人の、生き方を左右していく大きな出来事ではないかなと思うんですけども、やっぱり小さい頃であれ、高校の時であれ、大学の時であれ、そういう何かに熱中している時に得たものっていうのは、やっぱり人生を過ごしていく中でですね、その人の基本になっていくんじゃないかなという考えを持っております。まあ、その分やっぱり責任を持ってですね、教えなければいけないしですね、間違ったことを言えないというのが指導者として大きな課題の一つじゃないかなと思いますが、まあ、どうしても若い時はそれができないというのがあるんじゃないかなと思います。このお話の中でも、主人公である僕自身はですね、そんな年を取ってるわけじゃなくて、亡くなった安藤先生の、後を引き継ぐ形でチームを教えている若い先生であるというのが前提になっていますけども、やっぱり若いうちは勝たせたいというのと、勝利に対する気持ちが貪欲であるというので、どうしても技術の方に、先走っていってしまうというのが多々あるんじゃないかなと思いますけども、それをですね、この時計の主人がそうじゃなくて、やっぱり楽しんでやったり、チームプレーで噛み合わせることと、またその一人一人の子供の特徴を掴んでですね、うまくチームを回していくことが大事なんじゃないかと、まあ、これ一つの、考え方ですわね、考え方を気づかしていくというお話になっています。まあ、これね、世の中にスポーツがある限り、教える側と教えられる側がいるわけで、まあ、教える側にとってはですね、やっぱりそういう哲学、一つの哲学を確立することがですね、良き指導者になる第一歩ではないかなと。またうまくじゃなくて立派な選手になりたいのであれば、どのような先生に巡り合えるかっていうのが、教わる側としては、非常に重要になってくると。まあ、勝ちたいのであればね、まあ、勝ちたいといっても、やっぱりどうしても限界が出てくるんでしょうか。まあ、とてもうまい技術を持った人に教わるのも一つなんでしょうか。人生のスキルとして捉えるならば、まあ、そういうことを知っている先生に、巡り合えるかどうかというのが非常に重要になってくるんじゃないかなと思います。まあ、これ他のことでね、転用するならば、まあ、ご自分の子供にですね、勉強を教えるのも、まあ、勉強を教えるのも一つだけども、公式を教えるよりも、考え方もちゃんと教えてですね、かつて僕の英語の先生、高校の時の英語の先生が言っておりましたけども、別に単語を一個でも多く覚えるんじゃなくてですね、英語的な考え方を持てるように僕は教えたかったと言っておりましたので、まあ、そういう心を持って教えるようにすればですね、まあ、教わる方も、まあ、学力が上がるかどうかは別にして、まあ、そういうことを忘れずに、僕がこうやって今言ってるかのようにですね、まあ、何年か経ってそれを覚えていることも一つ大切なことなんじゃないかなと僕は思います。ということで今回、月刊キャムネット5月6月号 PDF 版コートの中の腕時計、こちらの方をやってまいりました。Radio Cabinet。
人種差別が根強く残るミシシッピー州カントン。そこで起きた白人2人による黒人少女への性的暴行事件は、少女の父に復讐を決意させるものだった。父親カール・リーは裁判所のエントランスにて白人二人を射殺、また保安官助手ルーニーにも重傷を負わせ逮捕されるところから物語は始まります。カールの弁護をすることになったジェイクの周りには悪質な嫌がらせが起こり、次第に町は白人対黒人の対立を深めていく。そんな中で行われる裁判、 白人と黒人との見えない大きな隔たりを感じるジェイクが陪審員に訴えることとは。そして裁判の結果は。主演マシュー・マコノヒー、出演サンドラ・ブロック、サミュエル・ L ・ジャクソン、ケビン・スペイシー、ドナルド・サダーランド、キーファー・サダーランド、原作ジョン・グリシャム、監督ジョエル・シュマッカー。はい、ということで、今週の響く映画のコーナー、氷結の時、こちらの方をやっていきたいと思いますけども、ちょっと違う話をするとですね、今日ですね、ちょっと皆さん気づきましたでしょうか。ちょっと違う、いつもとですね、何かが違うような感じを感じられた方はよく聞いていらっしゃる方だなと思いますけども、僕もですね、これ前々から言ってます通りですね、例えばディレクター3級取っておりますので、僕がこれを収録して僕が編集してこれを編集長に出しておりますが、やっと最近このソフトの使い方を心得てまいりました。ということでこの収録中にですね BGM の、差し込み方を、見つけまして、編集を収録の間でやってますので急遽 BGM を入れております、前回までなかった試み、しかもですね、オープニングも微妙にフェードアウトフェードインを駆使しまして、キャムのテーマソングに乗せまして私の提供、新提供でございますが、を入れております、単にこんなことができるようになったよということをご報告したかっただけでそんな大した意味はございませんけども、そういう私の自慢話はさておいて、この氷結の時をやっていきたいと思いますが、ですね、この映画法廷ものという体を取っておりますけども、これを書いた原作者ジョン・グリシャム、私とても大好きな、作家でございますが、もともとですね弁護士を、していた作家ということで、この氷結の時以外にもですね陪審員とかそういう氷結そういう裁判ものを主に書いている作家さんでございます。とても好きでしてね、長いんですけど上下感があったり、またえらく分厚い本を書いているので一回読み出したら結構時間かかるんですけども、まあ、結構僕の好きなスタイルの書き方をされているので、好んで読んでおりますけども、この映画自身ですねだいぶでも本とは違って、もう最後のシーン、これもう見たこと結構有名なんで見たことある方多いと思いますけども、最後の最終弁論のシーンはあれ本にはあんまなかったんちゃうかと、もう僕もだいぶ昔に氷結の時を読みましたので、まあ、薄い覚えですが、なんかあのシーンって本にあったっけと思いながら見てた、映画を見てた記憶がございますけども、まあ、何よりもこの映画を語る中で最も記憶に残るのはあの最後のシーン、陪審員の目をつぶらしてですね、マシュー・マコノヒー演じる若手弁護士ジェイクが、最終弁論をすると、そういうお話なんですけども、まあ、そこがなければ、まあ、破棄衆ってそんなむちゃくちゃですね特筆すべき映画でなければ普通の、まあ、普通の A 級映画だなと思いますが、それ以外にですね出てる人がまあすごいですわね、まあ、マヒュー・マコノヒーもうこの映画からわりかし有名になったんじゃないかなと思いますけども、他にサムエル・エル・ジャクソン、この人はもうどう考えても有名 なんかラオみたいな顔してますけども、黒人の中ではベテラン俳優、また、サンドラ・ブロック、スピードシリーズですね、この人も何でもこなせる、クラスティカルマジックとかそういうなんかコミカルな役もできればシリアスな役もできる女優で有名ですけども、また、キュビン・スペイシー、もうこの人はこの前やりましたセブン、これの犯人役をやっていました。もうまた交渉人とかね、白人の中でも性格俳優と言われる部類に入る人だと思いますけど、またキーファー・サダーランド、24のジャック・バウアーですけども、それのお父さんも、こんなところで家族共演してて演歌と、最近も本当にドナルド・サダーランドと、キーファー・サダーランドどんどん似てってんなと思いながら私これ見てましたけど もう本当にお父さんに負けず劣らずキーファー・サダーランドも、有名な俳優になってきたなと思いますけども、まあ、そんなことはさておき、決してですねこの話自体明るい話ではないですけども、要所要所にハプニングを作ると、この映画の中でですねたらーっと、映画が進むんじゃなくて、まあ、5、6箇所山を作って 見る人を飽きさせない展開を作ると、最後までちゃんと見た人に、最後の感動を与えるというこういうお手本のようなね映画ではないかなと。2時間ぐらいの映画を作る上で一番お手本になるような、流れを作っている映画じゃないかと思ってこれを選びました。まあ結構法廷門でね、あの言葉が多いとどうしても飽きてくるっていうのがありますけども、そんな中でも、コミカルさを入れてちょっとでも、場の雰囲気を明るくして2時間持たせようと、そういう映画が、他にも数多くありますので、じっくり見たいなという時にぜひとも氷結の時、見ていただければなと思います。では1曲聴いていただきましょう。はい、ということで、市川俊介さん、アイアム、こちらの方聞いていただきました。ではエンディングの方ちょっとお話をして最後締めたいと思いますけども、ですね、皆様ミクシーやられてる方どれぐらいおられるんでしょうか。今最近でもだいぶ爆発的に人数が増えてですね、やられてる方も多いとは思いますけども、私もそちらの方を登録しております。今回ですね、ティットビット、こちらの方のコミュニティを私作りました。あまりに跳ね返りも少ないもんで、ぜひともですねこれ聞いてミクシーやってるっていう方は見ていただいて入っていただければなと思います。ぜひとも歓迎、足跡に一言言っていただければ私、ミクシーの方かなり、返信早いです。ブログ、ヤフーブログの方にブログやってますけども、そちらの方ちょっと PC じゃないと動かせないので、あまり更新もしてない状況になっておりますけども、ミクシーに関しましてはですね、私携帯の方でもうパチパチやってますんで常に、見れます。こちらの方はかなり進んでおります。私のページもございます。そちらは、本名で出してないから、そこら辺は自分で見つけてください。どの道ピットビットの管理人の方やってますんで、そこで来ていただければ私のページにも来ます。ぜひともご参加くださいということを、お知らせとしまして、次回の後書きのコーナー、次回はですね月刊キャムネット、7月8月号本紙版影、こちらの方やっていきたいと思います。それではですね、皆様1ヶ月、もうそろそろ暑くなりますので、バテんようにですね、勢力をつくのも食って1ヶ月頑張ってください。私も、もうそろそろ体が来てるので体力つけてこの夏を乗り切れるように、また、皆様に来月タバコをやめましたという完全宣言を言えるように、頑張りますので皆様ご期待くださいということで、それではこの番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人求職サイト、塾ワーク。 中南米に行きたくなったら、同行通訳、各種手続き代行の融合サービス、子供のためのより良い英語教育のインターナショナルスクールオブイングリッシュ、食べることで体健やか心元気に、手作りドレッシングの採算のお店、 T シャツプリントの SD カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、明石局書斎スタジオよりお送りしました。